去年からずっと更新をサボっていまして、気がつけばもうすぐ4月です。心配してくださっている方もおられると聞きました。申し訳ありません。とりあえず生きてますというか、大忙しで気を抜いたら鬱になるかと思うくらいフル稼働しています。近況のご報告をしておきたいと思います。サイト3つの管理人になりました。まずここ以外に2つのサイトの構築と更新を引き受けています。一つは左からの反原発ジグザグ会、もう一つはコモンズです。ジグザグ会は私もメンバーの末席にいますが、コモンズサイトの構築と更新はお金をもらってやっているもので、私はメンバーではありません。送られる原稿をそのまんまサイトにしているだけです。私はプロではないので、謝礼もお友達価格ですが、お金のやり取りで割り切ることがお互いのためでもあると思っています。プロに頼むとすごいお金がかかるので、あちらにもメリットありますしね。そんなこんなで、ハタハタを含めて3つのサイトを管理してます。で、やはり頼まれた方を優先してやっちゃうわけで、自分の個人サイトは後回しになりました。さらに立ち上げの時の労力というのが大きいというか、素人の私がやることですから、頭の中で考えたことを実際にサイトで実現するのがすんなりいかないというか、試行錯誤ばっかりです。今年の年末年始のお休みは帰省もせずに、すべてコモンズサイト立ち上げのために潰れました。私はサイト構築というのは、アピアランス、ナビゲーション、コンテンツの3つをそれぞれ別物として考えて、かつ全体のバランスを取るべきだと思っています。そしてサイトの印象の8割はアピアランスで決まる。これについては、最近は若い人を中心にタンブラーみたいなデザインが人気で、私もクールだとは思いますが、40代以上の人からはかえって読みにくい、落ち着かないという声も多いんです。私に一からテンプレートを作るだけのスキルはありませんが、それでもジグザグ界のデザインはそのあたりの中間というか、折衷的なものを狙って、コモンズは今どきすぎないオーソドックスなものをと、テンプレートを自分なりに改造してみたのですが、どんなもんでしょう。コンテンツは自分で考えなくていいので、特にコモンズサイトいじりに専念できて、それはそれで盆栽いじりみたいに楽しくもあり、時間を忘れてしまいます。ただ未だ明らかにおかしなところもあって、探すなよ。ナビゲーションとかはまだまだです。特にジグザグ界の方はまだまだを通り越してぐちゃぐちゃです。これについては一応の完成形は頭の中にはあるのですが、まとまった時間が取れずに手がつけられていません。仕事は順調なんですが、まともな社会人ならネットに避ける時間というのは1日2時間くらいが普通の生活に支障のない無難な線だと思いますし、それ以上は生活もしくは仕事の時間を削るしかない。私の場合は一時は睡眠時間を削ることで5時間くらいを確保していましたが、昨年末くらいから仕事が忙しくなって体力的に無理が来ています。ネットのために睡眠時間削って、それで仕事に支障が出るようでは社会人失格です。私は非正規労働者なんですが、それでも今の職場でそれなりの年数在籍しまして、さらに年齢的にもどうしても責任を持たなくてはいけない立場になりつつあります。特に現場に出るとそうです。現場仕事の長い人ならわかると思うのですが、立場は同じだったり、他の人の方が正社員で偉かったりするはずなのに、どうしても私が現場リーダーみたいに自然になってしまうのです。時には叱らないといけなかったりとか、年長者はメンツを潰さないように立てるとか、若いやつは叱りすぎるといじけたり落ちたり急に来なくなるとか、顧客に叱られるときは矢面に立ってやるとか、同じ給料でなんでとか思う。他に愚痴を書くところがないので、もう少しだけ続けますと 若い人20代前半は自分の生活を優先して自由に休んじゃう人が多く、それはそれで権利なんでしょうが、そのしわ寄せが全部わしらおっさんに来ます。昼夜勤連続も当たり前で、最大5連勤むまでやりました。今日も夜勤から帰ったら、誰か若いもんがぶっちして現場に来ないし連絡も取れんから、すまんが代わりに行ってくれとか言われた。ええ、わし風邪で熱があるのに夜勤してきたとこやのに。そんだけ都合よく使っておいて、仕事の少ない時は若いやつが辞めないように仕事回して、お前休んでくれとか言うもんだから、とうとうぶち切れて爆発したら、それから態度が変わって、会社も私には丁寧というか恐る恐るに物を言うようになりました。かっこ笑い。会社というか業界としては、これからオリンピック景気を当てにしているようです。私の予想では、確かにオリンピックが近づくほど忙しくなって、最後の2年くらいは死ぬほど働かされ、オリンピックが終わった途端にその反動で仕事がなくなり、暮らしていけないものが続出すると読んでいます。非正規は景気の調整弁ですからね。いくら仕事があっても体は一つですから、倍は働けません。さらに仕事の量が2、3、4と増えていくと、体力の消耗は4、8、16と加速していきます。でも給料はやはり2、3、4としか増えていかないので、その後の落ち込みを考えるとかなり先が不安です。私の職場に限らず、非正規現場労働者や日雇い野宿労働者などは、オリンピック過労死やオリンピック失業に備え、例えば組合結成や地域労組への個人加盟など、何かの自衛策を事前にみんなで考えておくことが必要かもしれません。活動でも合間です。あとジグザグ会などの活動にも参加させていただいています。と言っても上記のような仕事の合間にやってますから、継続的にちゃんと時間が割けず申し訳ないと思っているような現状です。ジグザグ会についてはどうも一部で勘違いがあるようですが、あれは基本的に現場共闘勝手連方式ですので、何かの組織とか団体というわけではありません。またそういう背後関係もありません。特に個人資格での参加については制限を設けていませんし、団体の合流も事実上ほぼウェルカム状態です。誰が何人来るかとか、そんなの当日になってみないとわからんのです。特に勘違いの甚だしいのは公安警察で、機動隊と私服合わせてジグザグ会に50人以上が毎度張り付いてきます。いや、ほんまびっくりしましたって。解散してからも帰り道に尾行がついたのは30年ぶり以上ですわ。かっこ笑い。私は確認してないのでわかりませんが、他の方の目撃では、私一人にびったりくっついている草加担当までいたとか爆笑。そういや、某集会場前で草加さん、今日はジグザグ会は来るんですかとか私服に話しかけられて、その暇さ加減に呆れた。いや、俺ただのおっさんやから、ネットで公開している以上のことは何もしてないから。つか俺もとうとうストーカー持ちか。偉くなったもんやね。一説にはジグザグ会には普段いろんな党派や団体で参加している人のうち、若い人が個人の判断と資格でこちらに合流してくれたりしているのね。さらに10代や20代前半の顔を見たこともないやつとか、数十年ぶりに集会に来たような高齢の方とかもいるわで、公安私服としては一体なんだこの集団はということなのかもしれないと。彼らプロとしては、南派と南派がどうしてこうしてこういう流れと連合でみたいな背後関係というかシナリオが説明できないので、その辺を邪推してるんじゃないかという説が有力です。もうそんな時代じゃないのにね。ただこうして勘違いされていいこともあります。いろんな人が注目してくれて 名前は挙げませんが、例えば経産省前、テント村の運営関係者からは、何人もの方に向こうから話しかけていただき、名刺とかもらいました。集会に呼ばれて発言したりとかもありました。自由討論、質疑応答で発言してくれということだと思って参加したら、なんか直前になって問題提起みたいな感じで喋ってとかいうことになり、プログラムに自分の名前が載ってまして、参加者の濃い衆の顔を眺めながら、心臓が口から飛び出そうになった。あとはやはり三里塚かな。これは思い入れがありすぎて、かえって書けないんですよね。紫藤さんの農地取り上げのことを語ると、いつも涙が出そうになって恥ずかしい。でも、これが自分のライフワークだと思っています。最後ですが、はたはたお休んでいる間も、本当に多くの皆さんから助けていただき、私ごときちっぽけで凡庸なおっさんに励ましをいただきました。本当にありがとうございます。いつまで続くかわかりませんが、ぼちぼち再開します。リアルが忙しくなったらまた更新が止まるかもしれませんが、長い目で見てやっ